はい、というわけで、アイゾウくんなんですけども。
はい、ありがとうございます。
PDCA サイクルでパワーアップして帰ってきた、はい。
そうです。少しずつ、少しずつ、ね、螺旋を描いて登っていくように、頑張っていきたいと、まずここまではバッチリですね。
分析して、向上しろみたいな、なんかアドバイスになってないと思うんですけど、僕、あれは。
そうか、
あれでも、アイゾウくんはあれがアドバイスになってるって確信したみたいやから、じゃあもうあとは成果を見るだけですよね。
成果、そうね。成果見るだけよ。もうバッチリじゃない。
成果が上がってんやったら、アイゾウくんにとって PDCA サイクルっていうアドバイスは意味のあるものやったわけやし、僕がとやかく言わんでも、もう魔法みたいなもんですよね。
そうね。
もう ISO を愛憎って言うしかないですよね。
どこで俺は認定受けてもうバッチリだね。ほんまに。
もうちゃうんですね。じゃあ先週よりも違うんですね。
うん。まあ、あんまりお酒が入ってないっていうのもあるし。
あ、そこも反省点みたいな。
そうそう。それもあるね。そういうとこも反省していかないと。
で、今、就活が流行ってるという。はいはい、
これは去年か去年やってたね、うん、今頃就活中だったよ。
お墓を選んだりとか。
違う。
なんか遺産相続。いや、それじゃない。終わる活動の就活っていう、僕知らなかったんです、そういう言葉が。
あー、いや、やってる人もいるよね。うちの親とかも多少やってるもんな。
いや、それって、まあ、単なる。なんていうか、ねえ、遺産相続とかの、
まあ。うん。でもやっとかないとね、後で揉めるでしょ。ごたごたと。
遺言状というか。
うん。そうそう。
なんやねん、そんなん別にやる人はやるやろうぐらいの話で、別にことさら就活とか言われんでも、ええわと思ってて、就活って検索したらなんかサイトとか出てきて。
うん。うん、
なんか、お葬式を決めておくとか、お墓を探しておくとか、財産や相続、自分の荷物を片付けるとかあって。
うん。重要なことだね。
エンディングノートをまとめるっていう。
エンディングノート。かっこいいじゃない。
就活を知ってる人が1年で約 17% も増加って、このなんか就活のネガティブみたいな。
はいはいはいはい。確かに最近聞いた話だから、それ。
暮らし作り、就活っていうなんかサイトがあって、そこが検索でトップに出てきて、なんか就活のなんか会社らしいんですよ。
就活の会社？
なんなんでしょうね。要はあれ？
会社は何するんだろう。
葬儀屋のなんか運営の拡張みたいな話なんですかね。運営会社書いてますね。ミンレビっていう。
ミンレビ
ひらがなでミンレビ。
なんでインレビなんだろう、ひらがなで。
ミン
って。
わかんない。でも、事業目的、お葬式の業者、寺院の紹介、手配、お葬式、仏事に関する相談って書いてある。やっぱり、葬儀会社の別形態なんでしょうね。だから、なんかサービスの増えた葬儀会社なんでしょうね、これ。だからお前ら、早う死ぬ準備せえやと。うちに頼む準備から始めろと。だ葬儀屋が今まで頭痛いっていうか、痛くはなかったんですけど、みんな必ず死ぬからね。うん、
そうね。
受け身やったところが嫌やったんでしょうね。
あ、もっと積極的に
死に向かって
殺していきたい。
うんうんうん、死ぬ前から葬儀屋の仕事始まってるんですよ、みたいなところなんでしょうね。
積極的なでも営業とかされても嫌だけどな。
で、就活を知ってる人が1年で 17% も増加って書いて、就活という言葉を知ってましたか、うん、?2012 年は 10% だったのに、今 27%、うん、今っていうか、13年やから結構前ですよね。
前や。
やっぱり東日本大震災の影響で、就活を始める人も増えましたね、みたいなこと書いてあって、すっげえ嫌なこと書いてあるんですよ。
中華でもあれは全部流されちゃうから、あんまり意味ないじゃん。
で、エンディングノートを知ってますかって。2012年は 40% だったのに、2013年は 64%。 え、40%？
何それ。
で、実際に書いてる、書いてみたいっていう人を合わせると 50% 以上の人がエンディングノートに関心を持ってます。
エンディングノートは何を書くわけ？その
お葬式とかお墓のこととか、医療方針とか、なんかまあ、
あ、
いわばなんか 遺言状に近いんですけど、
うん、
なぜかそこに家族への感謝のメッセージとかの項目があって、あったりとかして、なんかすごいエモーショナルな、なんか。しかもエンディングノートのなんか PDF 全項目とかっていうのがあって、だから項目を埋めていく形式らしいんですよ。
あ、でもありがたいわ。手軽、手軽だし助かるよね、確かにね。だから
促されて書いていくわけですよ。
よくあるじゃん、ツイッターとかでもなんか、
100の質問。
質問を、そうしてくれるような。
なんかいかにも、なんかあれですよね、そう埋めていくっていう自己紹介の頭悪そうな感じの。
頭悪そうとは言ってないけども。でも確かにそういうのがあった方が答えやすいのは答えやすいよ、ね。まっさらから書くのって。だって遺言から書けって言われたって、まず何からって言われたらわかんないけど。
財産の配分。
がまずなの、うん、それからなんだろうなって考えるよりは、うん、もう準備してくれてんだったら、そのフォームに従って書いていけばいいわけでしょ。
とんでもないわけですよ。エンディングノートとたる やつっていうのは、この
概念。とんでもない。
いや、だから単なるエンディングノートっていうのが、あれやったらいいんですけど、そういう遺言書の言い換えみたいなもんでしかないんやったら、遺言書の項目作りましたで済むんですけど、
うん、
基本情報ってところ始まる。名前、生年月日、血液型、住所、現在かかってる病気とか
現在かかってる病気はいいね、なかなか
その基本情報って普通の遺言書にはないですよね。
まあね、
名前ぐらいしか、名前となんか署名と、まあ言ったら印鑑があればええぐらいの話ですよね。日付と。
それ書いてどうすんだろうな。
ねえ、これ読んでる人が、なんか、自分のことを知ってる人やろうっていう前提がまず崩れてきますよね。
お前、誰に向けてのエンディングノートだ。
で、親戚、友人、知人リストっていう項目があって。
おぉ、漏らしたら大変よ、それ。
親戚を自分で書けと。友人関係を自分で書けと。書いてないやつは、だからリストに漏れてるやつは友人じゃないって。
いうことよね。
うん。
これは気を使うなぁ、ちょっと。
財産も洗いざらいかけと。
ああ。まあまあ、でもそこら辺書いとくの、まあ葬式の時とかよくあるじゃない、その。
はい。
友人関係に連絡が行かないとかで。
うんうんうん
うん。お葬式寂しくなっちゃったり。そういうのを考えると、そういうこと書いてあれば、ああ、呼びやすい。この人たち呼べばいいんだなっていうのが、わかるし、なかなか気が利いてるじゃないですか。
で、介護が必要になった時にどうするか、うん、介護のための費用いくら持ってるかとか書け。
お
ー。で、お墓のこと。埋葬方法を書けと。で、費用も書けと。
そうとか。うん。
うん。で、お墓について言いたいことがあったら何でも書きなさいと。
何そんなに言いたいことある？
で、次、片身分けとか遺品の整理の、まあ、この辺はなんか遺言書チックですよね。
はいはいはいはい。いいじゃん。
で、
欲しくなってきた。うん。
次の項目が、
うん、
自分史。
書きたがるね。
何やねんって。めっちゃイラン人読まされる方どうやねんっていう、こんなの。
これ、それなぁ、どうなんだろう、本当に。誰も読みたくないから、そんなもんはさ、売れないわけでさ。
いや、だって興味がどんどん増してきてるんでしょ、エンディングノートに対する。
まあね、いや、そうだけど、自分史はいらんのちゃう。
親や兄弟との思い出、学歴。
あ、そこまで
幼少期から60代の思い出、配偶者との思い出、子供との思い出、これまで住んだ家や場所。
ああ。そういう、コーナーまでサポートしてくれるわけ。
はい。その、
ありがたい。
小項目もいっぱいあるんでしょうね。
ああ、すごいな、本当に。かゆいとこに手が届く、いい、
そ
ういいノートじゃない
。自分知らんやろ。
いや、でもそんな、そこもサポートしてくれるんだったらちょっと来たくなってくるわ。
で、ペットについての基本情報、まず。
ああ。
で、かかりつけの注意とか、ペット保険についてとか、飼育場の注意とか、何かあった時はどうする、まあ、一緒に埋めてくれとか。
うんうんうん。
缶保険に入れてくれとかあるでしょ。ペットが寿命を迎えた時はどうするとか。だからペットのエンディングノートの小ノートみたいなのも作っとかなあかんってことですよ。
なるほど。
自分のエンディングノートの中の項目にペットの小エンディングノートまである。
いやー、すごい。でも、これそんなに詳しいってことは、やっぱなんかいろいろノウハウをどっかから持ってきてるよね。
持ってきてるというか、なんていうか、ここが、だって検索でトップに出てくるんですよ。
あー。それ、ノート会社じゃないよね、別に。
え、だから、葬儀屋。
葬儀屋？
うん。
あ、だから葬儀の場でいろいろ、あれがね、どうした、これが困ったとかいうのを集めて、そういうノートを作ってるってことかね、スムーズにいくように。
わからへんけど、最近のお葬式ってすごい演出がかってるらしいですね。
あー、そうね。
個人のドラマとかをこう読み上げたりとかするらしいですよね。だからこの自分史みたいなのシナリオみたいなんて作るの好きみたいですよ、うん、今の葬儀屋って。
ほう。
一切お葬式とかでへんけど、聞いたところによると、そういうなんか、勝手に、こうドラマを作ってくれるサービスみたいなのが充実してて、延々聞かされるっていう。
いや、俺この前さ、去年ぐらいにちょっとお葬式参加することがあったけど、
うん、
司会の人がすごい情感たっぷりに、うん、確かに個人の思い出とかを話してくれてたわ。
うん、全く会ったことない個人のストーリーを情感たっぷりに
言ってくれる。あれはやっぱ、あれプロフェッショナルだなと思ったけど。
いらんやん、でもそういうのって。
まあね。
ほんまに。
いらんけど。
なんなん、同件やん。で、年金とか保険のことも書けと。
お
ー。で、お葬式の項目、宗派とか、戒名も自分で考えろと。
自分で考えろ。で、
葬儀の費用とかも決めなさいと。会場も決めなさいと。葬儀をどんな風に実施するかとか、規模とかも決めときにと。言いたいことあったら書いときと。
すげえ。
で、次。携帯電話とか、うん、マイコンとかの。
うんうん。
インターネットとかの、そういう会員とかの解約とかも全部書いときなさいと。
ああ、そうね。それはいるよね、確かにね。
そして、
うん、
ここまで書いといて、
うん。
遺言状について書けと。
もう書いたじゃん、十分。
いや、
あと何書
くの？ここまで書いて、遺言状があるかないかをまず言いなさいと。
これが遺言状だって書いて。
で、遺産の分割方法についても書きなさいと。あと遺言状をどっかに依頼したかどうか、依頼先のリストも作っとけと。もうね、何がなんだかわからなくなってきた。
屋上奥を重ねるとか、そういう感じの、あれよね。これでいいじゃん、これでって。
もう、何を言いなしてんのかよくわからない話になってきて、なんか、入れ子構造ですね。
あと、あれは書くとこない、銀行の口座の番号とか。
いや、だからそれは財産目録のところに入ってるんでしょ。
暗証番号とか。
はい。それ全部財産目録のところに入ってて。
ああ。
それ渡された葬儀会社が締めって思うのかどうか知らんけど。
っていうか、これさ、一冊あったら、盗んだら、盗まれたら偉いことになるんじゃないの？
ね、財産も全部把握されてね。
ねえ。問題ではないか。
エンディングノート殺人事件っていうミステリーが書けそうですよね。
ほんまよ。
何から何まで把握してて、絶対怪しまれない方法で殺害する方法が発見できました。みたいな分析したら。
だって病気の履歴とかも分かるでしょ？
そうそうそう。
それ使ったらなんかうまいこと殺するかもしれんし。
ねえ。その当人の望むようなエンディングが迎えるようなシナリオ。
これは犯罪の香りがしてくるよね。
あ、国用エンディングノートっていうのがある。
国用？
はい。
国用が出してんの？
はい。アマゾンで売ってる。954円。 副用エンディングノート、ね、もしもの時に役立つノート B5。
B5 か。
はい。
それちっちゃいね。
はあ。
いろいろあんのね、そんな。
銀行口座について、もう余すとこまで書けますと。保険についても余すとこまで。あと、クレジットカードとか電子マネーについても、もう一切書けますと。
すごい。完璧や。これ一冊あれば、どうにでもできるぞ。
空き巣とかに入ったら真っ先にエンディングノートがないかって。
ねえ。ほんまよ。これ、まずそれよ。これさえ手に入ったら、だってあと何とでもなるじゃん。
タンスの3段目に通帳入れてますとか。
っていうことも、だって書いとかないと、
そう。
あの、後の人が困るわけだから書いとくわけよね。
うんうんうん。
それさえ持ってりゃもう、まずじゃあ空き巣に入ったら、最初に探すのはエンディングノートで、はい、
うんうんうん。
よく読んでからどこに何があってどういう風になってるかを。
となればエンディングノートをいつも閉まってる場所もどっかに書いとかんとね。
何に書くんだよ。
なんか冷蔵庫の上のメモとか。エンディングノートは、あの引き出しの4番目です。何かあったら読んでねって。
もう、でもいるか。
いりますよ。だってエンディングノート見つからなかったら困るやないですか。
おー、やっぱこれは防犯上、防犯上問題があると思うな。
僕らいつも困るのがこのネット社会で今の、
うん、
ID とパスワードわからないっていう。
ああ、そうか。それもでもエンディングノートがあれば書いときゃいいんだもんね。
はい。
いや、だいぶ
いつもあの葛藤するでしょ。
うん、
そう。ID とパスワードサービス分だけこう製造したはいいが、これを一覧表に書いといていいものなんだろうか、みたいな。アマゾンやったらこれとこれですとか、銀行やったらこれとこれですとか、クレジットカードやったらこれとこれですとか。
それを保管するとこがないからね。保管したらあかんのだろうしな。そのデータを。
頭の中に入れとくわけにもいかんじゃないですか。
うん、無理。入りきらん。
まあ、しゃあないから、全部の ID とパスワードを限りなく同じやつにしよう、みたいな。
ああ。
もうすべてのパスワードもこれでいける。
で、一個取られたらおしまい。
で、メールアドレスももう一種類にしとこうと、基本的には。
うん。
もう常にこのメールアドレスで登録するようにしとけば、どんなサイト行っても同じやつ打ち込めばいいやんって。
うん。
でも、そういうの危険はやめろって言ってくるじゃないですか。
言ってくる。
で、一文字とか変えていくじゃないですか、例えば。
うん。
うん。もうわからないですよね、そんなの。
わからない。どこで何
どれがどれやったっけって。
でもそんなこともこのエンディングノートがあれば安心よ。
アマゾンのパスワードはこれやからね。
うん。
うん、
いやーいいねこれ。いい悩みいいね。絶対問題になるねこれ後々。で
もほんまにそんなに関心がでも国用が出してるぐらいやったら。
ねえ。触れてんじゃないの。はいはいはい。
関心があるんでしょうね。
やっぱ年齢いくとあれなんだろうけど、あーでもまあ何年後かねこういうのが事件に絡んでくるのは割と早めかもしれないな。
2012年エンディングノートが若者に注目されてる現状って。
若者は注目されて、してないんじゃないの？さすがに。
2012年には注目が高まったそうですよ。
その時には聞いてないけどな。今初めて知ったぐらいなんだけど。
じゃあ、廃れたのかも。
もう遅いの。
だって、特に震災後から、若い世代万が一のことを意識し始め、売れ行きも良いのだという、みたいな。
だから、その、震災後からっていうのもよくわかんないよね。ねえ。
いや、だから、
あの状況でエンディングノートがあったってどうにもならんのじゃないかとは思うんだけど。
エンディングノートが、津波に流されるみたいな話ですか？
そういうことでしょう。
未来残すエンディングノート編集委員会の茅島さんっていう人がコメントしてますけども、エンディングノート編集委員会になるものがあるんですね。
うん、
エンディングノートは法的効力を持たないが、だからこそ自由に自分のセンスで作成することができるというメリットが。
自分のセンスで作成する必要があるのか。
だから自分史とか。
まあまあね、自分史はね。
エンディングノートのバリエーションが増えてきました。書き込んでいること自体が楽しくなるようなページのあるものが人気ですね。
楽しくなるのね。
うん。楽しくなっちゃう。
まあまあ、いいことやけど楽しい。
うん。今まで楽しかったこと、ベスト10という項目とか、自分年表とか。あいつの声がもうくぐもって、何を言ってるのかわからなくなる。PDCA サイクルとしてはなんか最悪な状態に。
今？
うん、何を言ってるのかわからへん、もう。
本当に？
はい。
全然？
はい。なんかくぐもってくぐもって。ひどいありさまですよ。まあ、音の良くなった愛族なんですけど。
はい。すいませんね。音が悪くて。もう大丈夫。
声も小さいんですけど。
あ、はい。すいません。
音下さんなんですけど。
はい。
モテラジリスナーとしての念願、うん、初めての準決、
お
うまい、一人なのにモテラジの皆さんと一緒に食べてるかのような不思議な連帯感がある。でも車だから飲めない松本渚店。
酒飲めないと辛いんじゃない。
いや、うん、まあ、うまいから言っちゃいいんですけどね。いいんですけど。
車に行くなぁ。でも酒は欲しいよね。
車社会。
松本？
松本。
長野の？
はい。
ああ、そりゃ、車ないと難しいのか。
難しいとこの、秋吉なんでしょうね。
うん。
松本渚店。
そういうとこで開いて客来んのね。そういうのも送迎サービスとかないのかな。
というかこの音下さんがだから、うーん、松本長野店、ああでもここやっぱりあれですよね、駅から遠いわ。
あ、そう、どうロードサイドの秋吉とかがあるわけ。
そうですね、国道の十字路みたいな、あの、結構でかい。
ああ。
で、エイデン松本渚店とかそういうなんかちょっとでかい感じの、あれですね、ロードサイドのあの、なんていうんですか、チェーン店みたいなのが並んでるような道やと推測するんですけど、バーって。
あるね、そういうのね、うん、吉野家があって、ジョリーパスタがあってとか、なんかそんな感じの。
そうですね。松本駅から、ああ、そうか。あの、松本駅の裏側の方のとこですね。
裏側？
うん。
裏とかあんの？
あるじゃないですか。あの、地方だけには限らないけど、あの、どこの駅でも、繁華街側とそうでもない側と。
ああ、はいはい、あるね、うん。駅の南だけ栄えてるとか。
そうそうそうそう。京都駅ですら、あの裏側って。
ああ、うん。
ずっと、なんか、そういう地域で。
裏側。そういう
地域。いや、本当に裏側、昨今まで何もなかったんですよ。すごかったんですよ、京都駅なんて。
そう。
表側も別に、京都タワーぐらいしかなかったですけどね、最近まで。うん、この10年ぐらいで、やっぱり、なんか、
しゃれてきてる。
そうです。ビッグカメラとかできたりとか、あの、
しゃれてるね、
イオンみたいな、なんか、ショッピングモールとか、飲食店とかもブワーって増えましたしね、JR 京都駅のところなんかなんもなかったですよ、ほんまに。
JR がやっぱ京都の中心じゃないからなのかね。
そうですよ。どこの JR でもあんまり中心地には JR ないですもんね。大阪だって。 そこまでないですよね。例えば難波とか全然遠いやん。
まあな。そうね。
JR 難波駅って寂しいところにあるでしょ。
うん。離れてるというか。
うん。
梅田は、まあ、梅田ぐらい？
梅田はね、梅田とあと東京の各駅ですよね。
ああ、ははははは
あの、梅田にしても、でも、もともとあの、南の方が中心やったから。
ああ、じゃあ、中心になってきたってこと、むしろ。
そうですね。
ああ。新大阪とかひどいもんな。
ひどいでしょ？
うん。周り田んぼよ。それに比べたら、まあ、梅田は確かに。
大概のとこは JR からあの、本来の町、繁華街って遠いですよ。うん、遠いけども最近はもう駅の周りに集まってきてますよね。
確かに。
この10年ぐらいですかね。
うん、10年ぐらいのもん？
そうですね。開発とか急ピッチで始めて、そっちのあの、旧市街的なものを追いやってますよね。
あれでも、例えば阪急とかみたいに、
はい。
駅作って街作る？
うん、うん。
みたいな開発の仕方してるじゃない？阪急電車って。
そうですね。
JR ってそういうことは しなかったのかね。
そうそうそう。そうなんですよ。
今やり出したってこと？
そう、今やってる。今やってる。この10年ぐらいはもう特にすごいやってる。
もう、確かに、あれだよね。うちの近くにも新しく駅できるんだけど、
はい。
駅に合わせてあのマンション作ってきてるもんね。うん、周りに、うん。あれ全部 JR がやってるらしいんだけど、うん、やっぱ今そういうことをしだしたのか。
そうですね。かつての JR と私鉄の住み分け的なものありましたね。
ああ。でも開発はしたらよかったじゃん、JR だって別に。
なんかしなかったですよね。
別にいいかって思ってたんか。
もうあるんでしょうね。うん。
まあできるんだったらした方がいいと思うけどね。せっかく土地あるし。
線路通すときの都合も、新大阪みたいなのもその一つなんでしょうけど、線路を通して駅を設置するのに適した場所っていうのを優先で考えてたから、繁華街同士を結んでいこうみたいな発想がもともとなかったんですよね。お前が来いみたいなとこありますね、JR って。
さすが国有だっただけは、あるのね、そういうところは。
うん。
街をつなごうって意識ではない。
まあ、ないですよね。この県庁所在地の最寄りを通ったったから、来いみ
たいな。殿様ね。
うん。
そこ行くとやっぱでも、私鉄はすごいな、ほんまに。街作るって。
うんうんうん。
あれ、施設潰れたら街なくなっちゃうもんね、逆に。
そう、なくなる。
恐ろしいよ、あれ、考えたら。ちょっと、田舎のとこの沿線とかに、ね、マンション買おうとかは考えられないもんね。
しかも、施設は、路面電車とか、も含めて、やっぱり繁華街に行くじゃないですか。
それはね、なけりゃ作るぐらいの勢いで、っていうことだもんね。
そう、地下鉄もまあそうなんですけど。だから JR と、もともとの都心部結んでるのは、路面電車やったり、私鉄やったり、地下鉄やったりしがち。で、十数年ぐらい前までは JR ってどこの有名駅行っても、え？これ？っていう。
そう。ひどいよね。びっくりするもんね。西宮駅とか行ったらもう、西宮だったっけあれ。JR の方の駅はひどい。何これ。
例えば JR 神戸駅とか行ってもなんもないですし。
神戸駅はまあ確かにあんまりないね。
まあ三宮はね。
三宮は。
三宮はね、私鉄の駅も全部被ってるから。
そうそうそうそう。だからって連絡悪いんだけどね。あんまりね、
う
ん。
あれはもうどうしようもなくこの路線が、都心部を通っちゃってて。
うん。今日は。まあ、他の通るとこないからね、あれ。神戸の場合は。
うん。
山ばっか
だ。そうそうそう、そうなんですよ。だからあれはもう、お前が来いっていうか、
そこしかない。
そこ通すしかなかったからもう、来ちゃったっていう。
来ちゃったっていう感じね、あれは。
感じですよね。
あれでも昔はなんか、学校が中、三宮中心じゃなかったっていうもんね。
そら、あんだけ駅が集中したらね、中心になりますわな。
うん。
なるよね、あんな。
いいんだけどね。だ昔は路面電車も走ってたっていうね、そりゃ神戸もね。
ああ、京都だと走ってましたもんね。
大阪今でも走ってるんでしょ？
ちょっとだけね、ちょっとだけ。大阪はあの梅田とかあの辺でも走ってた。
おお。
あの天禄とかって路面電車の駅ですよね。
へえ。今やってるのって阪海？阪海じゃない？どこだっけ？
阪海線は一部路面ですよね、あれ。
おお。
うん。阪海電車。
一部か。一部って、でもそれしか残ってないのか。
他はないなぁ。あの、京阪の大津線も一部路面ですけどね。
それはどこら辺が？
え？
あの、どこの方が残ってるってこと？一部って言ったって。
だから、あの、大津線やから滋賀。
滋賀か。へぇ。
京阪が三条から枝分かれして大津の方に向かうんですけど、
はいはい、
そこの途中は全部山積みたいになっちゃって、地下鉄になってるんですよ。地下鉄やから、だから京阪の切符と別に地下鉄の切符で買わなあかんのですけど。
そこら辺は都会化してるから地下鉄にしてるってこと？
もともと京阪やったんですけど、なんか売っちゃったんですよね。
なんでそんなことすんのよ、中途半端なこと。
かで、だからその大津線と京阪電車って、相互乗り入れ状態になってて。
ああ、はいはい。
京阪でダイレクトに大津線って行けないんですよ。一旦地下鉄の券買わんとあかんのですよ。
めんどくさいね。
でしょ？すっごい高いんですよ、だから。
ああ、そうね。よくあるね、そういうのね。
神戸で言うたら、高速鉄
道。高速神戸か。
高速、なんか嫌がらせかって。
ふざけんなよって思うけどね。でも駅にいたら阪神も阪急も山陽も見れるからね。
もうあれが嫌で僕、京阪の駅から、その大津線始まる駅、
うん
まで歩いていこうと思って、
はあ、
歩いたことあったんですけど、
どれぐらいあるんだろう。
え、山越えなあかんかった。Google マップの直線だと短かったんですけど、数駅二駅とかそんなもんなんですよ。歩けるやろうと思ったらその間に山があったって、
うん、ほーで山越えたの。
そう、越えた。
歩いて、
はい、
すんげえな。
しかもなんか大雪の日にもうなんか関西何十年かぶりの大雪の日やって、折しも。
最高じゃない、ロケーション
は。雪山登山して。何十登山やって。
一駅一駅でかかったのね。
でかいとか上に。
あ、上にね。あ、はいはい。高さがあったのね。
そう、高さがあった。直線距離は大したことなかったはずなのに。そんなんで200何円ケチって。1時間以上歩いて。
え、何時間？
1 時間以上歩いて。
マジで？
雪の日に。あれは
無駄ね。
あれはたまげましたね。なんか素直に地下鉄乗っとけばっていうか、その地下鉄の腹立たしさがわかるじゃないですか。
まあまあね。歩いたろかいって思ったけど、でも、それは無理だよね。
いや、美味しいとこ地下鉄にするわって。
まあでも、乗らなければ山道を越えなきゃいけないわけでしょ。
そう。関所みたいな。
ああ、汚い手を使うな。路面電車ってもっとなんか街の中とかね、地下鉄よりはね。
その地下鉄を乗って行って、大津まで出ていくと、うん、その大津からなんか一部やっぱり路面電車チックな路線になっていくんですよ。
それは今まで走ってた電車が路面を走るの？
そう、地下から出て、
うん、
この大津の方に向かう途中でなんか車と並走したりとかこう、
へ
え、行くから楽しいっちゃ楽しいですけど、
だって普通路面電車って言ったら一両だけのやつを今思い浮かべてるんですけど、
はい、
そういうことじゃないの、うん、普通の電車が道を走ってるわけ。
そう、地下鉄的なやつ。
地下鉄が路面を走るの、まあ、
ちっちゃいんですけど。 あの京阪電車がなんかミニチュア化したようなものなんで、なんかすごいミニ京阪電車みたいな感じで面白いんですけど。
へえ。
それがあの地上とか走り出しますよ、ピューって。
地下から地上へ、うんうんうん。すごいね、もうサンダーバードみたいよ。
うん、うん。地下と地上行き来する路線っていうのは割と何個かあって。
高架に上がっちゃうバカもいるけどね、たまにね。うん、地下から。
川渡らなあかんときに上に出たりとかもしますね。あの、重曹とか。
はいはいはい。
ああいうのとか。
それよりも九条のあれが、地下です。
はい、あれ高架ですね。
高架知っとるやんけ。
びっくりしますでしょ。
耳がわからない、もう。
うん。
あるいは広島とかの路面電車の方が、やっぱり、馴染みがあるというか、
あれが一番わかりやすい例で、
うん。
JR 広島駅の周辺には何もないわけですよ。
ないね。
で、もう、路面電車もが張り巡らされてて、流れ川の方とか、ああいうあの、市民球場の方とか行って、やっと、広島市街地に入ったって感じがするんですけど、
うん、
今は、
うん、
JR 広島駅周辺に何でもある。
ほんまある？
あの、球場まで。
あ、まあ、球場は。
球場までもが JR 広島駅の最寄り、すぐ横。
え、すぐ横だっけ？あ、
そうですよ。
え、そう？
はい。
新しいやつ？
はい。ズムズムスタジアム。
あ、そんな近かったっけ？
もう電車から見えますもん。
あ、そう。
もう広島って来たら、ああ、ズムズムスタジアムだよって。もう JR 広島駅が野球場の最寄り駅ですよ。
マジで？
はい。で、周りの小汚いビルとかも全部撤去されて。
あれ、広島駅ってあの、南と北なんかな、あれ。
はい。
でも、だいぶあの、多分、境方が違うと思うんだけど、片側山だもんね、ほとんど。夢タウンがあるぐらいかな。
広島駅のせいから今まで、あれですね、路面電車乗ってた、
もう、うん、もう、はいはい、
そっちの正面玄関の方なんですけど、
うん、
そこも路面電車乗るぐらいしか用事なかったのが、
うんうん、
あとあのボロい居酒屋とかあったりとかしてもしたんですけど、そういうのはまあマニアックじゃないですか。
まあね。
もうビルの中にも飲食店いっぱいあるわ。前のところにも飲食店ビルいっぱいできてるわ。
ほ
ー。で、野球場あるわ。もうホテルあるわ。もう広島駅周辺でいいやんってノリになってますよね。
マジで前、だからあの野球場はどこだったあれ、広島のあのバスターミナルの近くだったよね、確かね。バス乗らないとわかんないか。
昔は原爆ドーム前とかそういうのに乗ってですよ。
うんうんうんうん。
流れ川からもちょっと離れてるぐらいの。
うん。そうね。ああ、そう、そんな中心にスタジアムが。
はい。
はは。いや、これはでもどうなの？広島はそれで栄えるのかどうか。
それで栄えるかどうかわからんけども、今のトレンドっていうのは JR 周辺に集まってるんですよ、もう。でも、流れ川自体もそこまでは衰退はせんと思う。
なんで？そう、路面が
走ってるから。
そうね。やっぱ路面の威力はすごいね、あれ、ほんまに。
ところが、今まで、ただただ駅から遠かった繁華街っていうののある地方都市もいくつかあって、そういうとこは、JR の周辺が開発されてくると、
うん、
さっさとそっち見捨てる傾向に。
いや、まあ、それはそうだわな。
なんもないもん、タクシー使って行くか、みたいな話ですやん、そんなとこに。もう行く意味すらないもんね。
うん、駅前で行きゃいいんだもんね。
うん、うん、うん。
よっぽど用事がない限り。
だその例がさっき言ったあの松本とかはもうまさにそれで。
繁華街を廃れていく？
ゴーストタウンですよ。松本は松本駅の周りがもうね、
うん、
プチ渋谷みたいな状態になってて。
プチ渋谷そんなに、でもそこは栄えてるのね、逆に。
そう、全員あの松本駅の近くに引っ越してきやがったわけですよ。飲食店とかそういうのも全部。みんな寄り集まってるわけですよ。寄り添ってるわけですよ、松本駅の JR。そら、そうですやんね。
まあね、そりゃね。 それでもじゃあ、昔の繁華街のお店ってもう、じゃあどんどん潰れていってる感じなのかな。
はい。はい、もうね、むちゃくちゃ怖いですよ。前もお寺でちょっと話したと思うんですけど。
はいはい。聞きましたね、なんかね。
真っ暗になったスナックビルが立ち並んでて。
辛いなぁ。
そこで中国人の女性たちが、お兄さんって、暗上がりからずっと言ってるっていうだけの。
スラムじゃないの、それは。
いや、本当に、ねえ、何が起きてもおかしくないみたいなところに乗ってますよ。
おー。官庁街って、JR の近くなのかね。それにもよるよね。
あ、そういうのも大きいですよね。
ねえ。官庁街が近くにあるとこだと、やっぱ飲み屋とか、飲食店も。
そうそうそう、すぐあるんですよね。
松本はどうなんだろうね。そこに、っていうか、その話を聞く限りないんだろうね、多分。
ない
近くに
そこのかつての繁華街のところは、もうないと言うしかないですね。
ないか。じゃあ、もう、おしまいね、それは。
あるんかな県庁どこやったかな
県庁所在地って長野県って松本市じゃないよね。
じゃないじゃない。松本市の市役所とかそういうの。だから長野の場合は、
うん、
地下鉄があるんですよね。
あ、そうなの？
はい、その。
松本市に？
松本市の長野。
あ、長野にある。
松本の場合はその通り交通手段が何もなくて、
ああ。
そこの繁華街って完全廃れたんですけど、
うん。
長野の場合は昔の、繁華街のところに、地下鉄が通ってるし、比較的駅からも近いんですよ。
へ、あ、長野って長野市？
そうです、そうです。
はいはい。
JR 長野駅。ここも JR 長野駅の周辺に新しい店なんかも全部集まってるんですけど、ただ、昔の、繁華街。
が、まだ生きてる。
もう、ちょっと古びてはいるけど、これスラム化はしてなくて。
松本はよっぽどな。
ゴンドっていうとこあるんですけど。
はあ、
まだまだかろうじて、なんか小汚い映画館とかあったりとか。
映画館があるだけでももう、じゃあ、すごいね。
松本の方は、
うん。
昔ここにも映画館があってんでって
辛い
影も形もないって嘘やろこんな暗い道にって
はあ。
なんもない道やんっていういや映画館とかあってみんなここに集まっててんでって
映画館がなくなるって街の衰退の象徴よね
はい
そうだよなそれはまあもうダメなんだろうな
ここの映画館も閉鎖したんかなもう、すっごいね、古い感じの映画館でしたよ。でも、アーケードとかはちゃんとまだ残ってる。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
何
街のもう一つの衰退のパターンとして、
うん、
映画館が消えるっていうのもあるけど、
うん、
アーケードがなくなるっていう。
あー。アーケードはね、でも、アーケードがなくなるっていうのはどういう意味屋根取っちゃうの
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、どうなんだろうな、それは。
なんかもう。
そんなんある？
商店会の人たちが、
うん。
もういいやんとかって言い出す。
ああ。
もうこのアーケードの維持とか、もうしたくないとかって。
あれでも、三宮の近くで、
はい。
団地通り商店街っていうとこがあってさ、
はい。
そこなんか10年ぐらい前かなはめっちゃにぎわってたのよ本当に休日とか人通るの大変ぐらいだったんだけど今行ったらさもう閑散としてて、
はい、
人影が見えないのよ、
うんうんうん、
でも
アーケードみたいな
何カイロ、
うん、
あれでも何だっけアーケードは残ってるね多分、
うんうんうん、
処分する金がないんだと思うんだけど、
うんうんうん
そういう方向でアーケードが残ることってあるじゃない
あるある。で、朽ち果ててって、すんごいことになっていくわけですよ。でも、まだアーケードがある、残ってるとね、
うん、
どんだけ衰退しても、 あの、商店街やなって。
まあまあ、まあまあ、なんとなくね。あ、商店街だなって思うよね。
うん、なんか期待感があるんですけど、アーケードなくなると、うん、夢でも見てるかのように。え、嘘やろ、え、ここ商店街あったって、わしは見たんじゃんって。
そうね。
してくれってなる。
確かに、もうそれは普通の住宅街よ。
そう、道。
道、ただの道。やだね。ああ、でもそれまた、第二市通りがさ、なくなるときも、あの、衰退していくときも、
はい。
あの、兆候が見えたのが、あの、
はい。
二個ぐらいあって、
はい。はい、
まずあの、商店街内のスーパーが、撤退する。これはもう、
そう、スーパー撤退はいかんですよね。
ねえ、それにだから付随してきてた人たちが全部他のとこ流れちゃう。のと、はい、
うん、
あとは土地、なんだろう、なんでできるんかわかんないけど、その、商店街に面したところに住宅が増え出すのよ。
そうですね。
マンションとか、うん、あの、普通の一戸建てとか。
次何できんねやろ、つってマンションって分かった時のこのがっかり感って。
そう。で、それができたら大体もう商店街死ぬね。
死にますね。
あれなんで住宅できるんかなと思うのだけど、
うん、
何便利がいいからみたいな理由でできるのかな。でもそれが原因であの商店街死んでいくんだけど。
はい。ねえ。
そこの
謎よ。商業価値がないんでしょうね。
商業価値が、あ、もう商店街に？
あ、つまり次商売出しても、そのペイできないって判断が下されるからもう家建てとけってなる。
あー、なるほど。ちゅうことはまあそれよりも前に、もう商店街が終わりなのが見えてるってことだね。
家の価値って今度はまた変わってくるじゃないですか。あの、安いことが正義になってくるじゃないですか。
うん、そう、そう、そう、そう、確かに。
で、なぜ家が安く売れるのかって言ったら、
うん。
商店建てるような価値のない区域やからでしょ。
ああ。
そうなったら今度はなんかあの、人が住むとことしてのなんか、メリットが立ち上がってくるって。
なるほど。もう土地の意味が変わってくるわけね。
ね、なんかもう一線級にこう、人が集まってるアーケードに、あの住宅建てるって狂気ですよね。なんか、
うん、
家賃なんぼなんねんって。
ほんまよ。
商売したい人はいくらでもいるんですよって。
むしろ邪魔よね。
なのにそこであえて住もうって言ったら、これはもう、超高級マンション的なものを建てな割り合わんじゃないですか。
うんうんうんうん。
今度衰退していたとこやったらね、
うん、
ここで商売しても何もならんわっていう土地っていうのは、もうその商売の利益っていうのが含まれてない土地の値段になっていくから。
そうよね。
すると、あの、お安く住めますせって。
はぁ。
意外にスポットかもよとかって言い出すわけじゃないですか。駅からも近いしって。
そうそう。
でもそれ人なんか来ないよっていうとこっていうのが認定された。
それがあれよね、あの、衰退を呼んでるわけよね。
そうですね、マンションだったら余計人来ないけど、マンションの住人は来ますわな。
うん、
それぐらいはできたりできなかったりできひんか。
は
ぁ、ね、マンションの需要に当て込んでコンビニとか作っても潰れがちですもんね。
で、そんなに来ないもんね。
そうやねん、
あれ。あれは、あの、そういうとこじゃないと。
なんかもう、こう、マンション立ち並んでるとこって言ったら、なんかすごい商売できそうな予感がするんですけど、
うん、
意外に当たらないですよね、あれ。
なんだろうね、やっぱり。
限られてますよね、当たるっていうか、そのマンションの需要を、こう、うまいこと自分の店に誘導できるようなとこって限られて、マンションの近くにいきなり、すっごい商店街できたりとかしないもんね。
だってまあ家帰ってくるまでに買い物は済ますからね。
そうやねん。だから新たな人が行きたい商業区域がどっかに完成してるのであって、
うん、
もう出し柄みたいになって建ったマンションのところに店建ててもらっても何の魅力もないんですよ。
そうなのよ。そうなのよ。いやでも不思議だったけどな、あれ、うん、周りの商店街は生きてんのに未だに。
はい。
あ、ここら辺だと春日の道とか、
ほう、
水道筋とか、
まあ、やる気っていうのもでかいですよね、商店街って。みんなの意見が一致すると良くない方向に進みますよね。
意見が一致するという、その
あ、だからもう商店街なんかいいやんっていう意
見。ああ、そっちの方向にね。はい、も盛り上げていこうっていうことじゃなくて。
みんなもう、もうそろそろ商売やめたいと思っててんっていう意見が一致すると。
それはおしまいよね。
人に貸しても続けたいとかっていう意欲のあるところは、なんとかなったりならなかったりとかするけど、
うん、
そこまでするんやったらもう店畳もうやっていう意見で一致したところってシャッター街か、あの消滅かどっちかですよね。
ああ、じゃあそれだったのかもしらんな。もうみんな年取って普通に。
そうですよね。こっからまだあの、ゲームを続けていこうみたいな気持ちはさらさらないっていう。
うん、いや辛いね。あ、豚さんとこだってあの商店街生きてる。
生きてますね。めっちゃ生きてますね。
大阪ってあんまりでもシャッター街って俺は見たことないけど、どうなの？それでもちょこちょこあんのかな。
いや、死んだ商店街は多いですよ。
あ、
多いけど、あの活気のある商店街も多いですね。大阪はなんか東京から、東京とかから考えるとなんかすごく商店街が多いっていうか、あの、昔っぽい商店街がやたら元気でびっくりするって評価されたりとかしがちですわな。日本一長い商店街ある裏やしね。天神橋筋商店街。
天神橋か。
はい。
ここすごいもんな、
うん、
ずーっと店だもんな。
まあそこはもう地価が上がりすぎて大変なことになってみたいです。
あ、そうなの。
うん。
やっぱ店出したらあっこは普通に人通るから行けんのか。
まあそこブランドですよね。駅前なんか特に。天満の駅前とかってやばいですよね。
ああ。でも駅前あれ、なんかそんな土地代高いんかなっていうような店がたまにあるけど。
うん。
やっていけんだろうね。
人がめちゃくちゃ集まってますもんね。
うん、確かに。すごい。
昔はちょっと衰退気味の時があったんですよ、あれ。
持ち直したってすごいじゃない。
持ち直したどころか、なんか今が全盛期ぐらいの話ですよね。
マジで。
はい。
商店街で持ち直すってなかなかもう今は無理な感じだもんな。また、あれよ。あの、大阪はあんまりそういうアウトレットじゃないや。なんだっけ、郊外型のでっかいスーパーじゃなくて。
イオン？
イオン、そうそう、イオン。うん。ああいうのってあんまりないもんね。
あるで？
あんの？
いや、ありますやん。
ほんま？
もうあるし、ありますし、イオンもありますし。でもやっぱりさっきあのスーパーとかっていう話してましたけど、
うんうん。
イオンとかああいうのが中心になって、あの、
ああ。
商店街とかが付随して盛り上がったりとかしがちですわな。イオンが撤退したりとかして死んだりとかするとき
は。あの、よくあの、なんだっけ、イオンができたから商店街潰れたとか言うけど、
うん、
あれは距離にもよるよね。
あれは人のせいにしすぎやろっていうか、イオンができるってことは、あの、人が集まるっていうの踏まれてるってことですよ。
そうね。
なんかやめる口実できたぐらいの話であって、イオンできたらどっちかやったら追い風なんですけどね。
近所にできればね。
うん。
こう、あの、商店街から離れたとこにイオン作られたら、まあちょっときついかなとは思うけど。
それはあの、吸い取られる可能性がありますよね。
商店街車で行けないしね。そういうとこってね。だいたい。車社会なのに、車で行けない商店街はあんまりね。
そういう意味では、あの、岡山も、うん、あの、表町っていう、どこの商店街ってなかなかでかいアーケードで、ずっと天満屋とかって賑わってるんですけど。
ああ、天満屋ね。うん。
天満屋とかって賑わってたんですけど、だからこれはあの、駅から遠いけど、
うん。
あの、岡山もやっぱりあの、路面電車がやっぱ強いんで。
ああ。
そこまで、全然僕なんかやったら歩いて行くんですけど、
うん。
路面電車
すぐ乗るよね。
そうそう、路面電車で、ちゃんとあの、そこの、アーケードまでの行き筋っていうのは完備されてるんで、 そうだから、全然その、廃れた感じにはなってないんですけど、岡山に関して。でもこれも JR の駅前開発っていう流れがあるから、それに乗って、駅前はどんどんどんどん、いろんな地下街ができたりとか。
はいはいはい。もうそこにどんどん集まってきて。
で、とどめに、
うん。
JR の駅のすぐ近くに、
うん。
超巨大イオンできたんですよ。
お
ー。で、それで商店街の方が殺す気かみたいなこと言ってましたね。できる計画が。やってられないんですよって。
こんなんじゃやってられないんですよって。
そう。
さすがに、どうなんだろう。でも周りの、そこら辺の集客は多いけんだろうけど、それは商店街まで届かないぐらいの射程距離なのね。
まあ、微妙なんですよ。歩いて行ける距離じゃ歩いて行ける距離やし。でもどっちか言ったら、JR の駅周辺が発展していく流れやから、
うん、
イオンがそこに立つっていうのは、それをより強化していく流れやから、ね、もしかしたら商店街の方は悪い影響を受けちゃうのやも知らんねって、
うん、
難しいですねここの岡山の展開は。だってなかなかでかい地下街があったりとかしてね、駅前がやっぱりおしゃれ感が強いですもんね。それに対して天満屋撤退したんだから岡山の。どうやったっけ、まだあんのかな。
撤退したらもう、ほんまおしまいよね、ほんまにね。
その辺ちょっと、手前までやってましたよね、アーケードのところ。わからへん。もう1年ぐらい。1年ってことないか。
うん。しばらく行ってないから。
夏か最後に行ったんて。
まあまあ、まあまあ最近。
いや、まあまあ、大阪から岡山って、近いし。
岡山までは近いよね。
3時間。
18切符とかでも。
で、そっから香川に行くから1時間。プラス1時間。で、香川って言ったらさっきの商店街の話で言ったら、
うん、
もう全国でも有数の成功例のとこですよね。
そうなの？
兵庫町っていう商店街がもうめちゃくちゃでかいんですよ。
ほう。
で、なんかそのブランドの店とかの新しいショッピングモール的なものとかがどんどん商店街の中に組み込まれていって。
ショッピングモールも商店街に組み込まれるの？
そうですね。なんか、ちょっと、こじゃれた感じの、イオンほどそんなでかいのんじゃなくて、
うん。
なんか、できてますよ。
おー。
さらに、新しいビルが商店街の中にボーンってできたりとかして。もうひたすらおしゃれ感がありますし、裏側のアーケードは、いい意味で田舎感っていうか、なんちゅうか、ノスタルジー感があって。
渋いのね。
渋いですね。あそこは、駅からも割と近いのも、やっぱり追い風で、駅の方がいくらこう、駅ビルとかが増強されても、
うん。
客取られる感じしないっていうか、やっぱりアーケードの方に力入れてるから。
あははは
うまいこと誘導してる感ありますね。で飲み屋と一体になってるっていうのもまたいいですね。飲み屋街とそのアーケードがほぼ同じ位置に重なってるからやりやすいんでしょうね。
あれ、商店街の中にショッピングモール作ればいいのにね、最初から。
イオンとか割かし。
作ってる？
そういうとこも多いですよ。中っていうか、そのアーケードとそこまで距離離れてなくて。
うん。
例えば同じ香川県の坂出っていう第二の町ぐらいの、隣なんですけど、高松の。
はあ。
そっちなんか駅前に長らくずっとジャスコかなんかがあって、泉谷かなジャスコかなんか。で、それがイオンになったんですけど。
はあ。
ずーっと駅前に君臨しててまして。
うん。
で、商店街もその駅からそんな離れてないんですよ。
うんうん。
でもそっちの商店街完全に死んでるんですよ。もうあれ放題で廃墟みたいなアーケードになってて。まあいい意味で散歩コースですけど、店的なものは何もなくて。これはうまく連携できなかったケースですよね。
住宅街になってる感じ。
そうですね。なんかよう分からへん。もう商売やる気あるんだかないんだか分からへん。布団屋があるぐらいで。
布団屋は残るよね、なぜか商店街終わったのに。
うんうんうん、別にその店先で売らんからやろね。
ああまあまあね、あれが学校関係とかで儲けるらしいから、関係ないんだろうけどさ。不思議よな、そういうのな。
で、イオンの方は、イオンの方もここも、またね、もともと、泉江だかジャスコだかがイオンになったやつやから、
はいはいはい。
ここも、ええ感じに田舎臭いのよ。
褒めとんのか。
で、決してなんか、調子良さそうには見えないんですけど、
うん、
もう逆にそのイオン頑張れって言いたくなるようなイオンで、でもここはイオンの周りにうどん屋とかが寄り添って営業してて、いい感じしちゃいい感じですよ。持ちつ持たれつ。
イオンの中にうどん屋を作ろうとは思わない、
ね、イオンの中にもあるんですよ。
あるのかいな。
あるけど、このイオンの中の店が、また周りに寄り添って昔からあるうどん屋以上に、
うん。
稲田
行く。
何このうどん屋って。
ああ。そんなん入る、それ、あれ、
そのジャスコか泉やったかな、時代からあるうどん屋なんですよ。
ははは、は、フードコートじゃなくて。
フードコート。
フードコートで、
もうそこだから、ほんまにその垢抜けないイオンやから、泉やだかジャスコを引き継いだイオンなんで、
そ
のフードコートのラインナップも、そんな、なんか、知ってるような店ないんですよ。
へえ、そんなことあんの？
しかも3つぐらいしかないし、その、食べ物屋さんみたいなのが。
で、全部チェーンじゃないってこと？
なんかもう、本当にね、昔感がすごいある。
そんなんある？
しかも、さぬきうどんの店やのに、
うん。
花丸うどんとかそんなんじゃなくて、
うん。
聞いたことないっていう。しかも、香川の名店みたいなうどん屋でもなくて、
うん。
何これっていう。
ほー。
もうあえてそこで食べること自体がマニアックやし、
なんか。水郷か。
水郷やし、僕去年かなんか初めて食べたぐらいですからね、そこで。その周りのうどん屋には行ってたんですけど、
うん、
そこで食べようと思わなかったし、まあまあまあ、誰も食べてるやつって近所のおばあさんぐらいしかいなかったし、その近所のおばあさんが昔からあるその周りに寄り添って営業してるうどん屋じゃなくて、そこのフードコートのうどん屋食ってる意味もわからないし、
そうね。
でもそうなってきたらもう、でしかもそこのうどん屋のことを評価してるようなレビューとかもほぼないに等しいんですよ。
まあだってレビューする人ってよそから来てさ、レビューしたいじゃない、基本的には。
それか、地元のでよく使ってる店ですって、
うん。
でも地元でよく使ってる人はイオンの周りのうどん屋行きますからね。じゃあ、そのイオンのフードコートの、得体の知れないチェーンっぽいうどん屋さんでうどん食ってる老人は何なのって。
イオンの店員じゃない？他におらんだろ、それ。
でもそのうどん屋は潰れないですからね、なんか知らんけど。お客さんいっぱい入ってるのあんまり見たことない。3人ぐらいが限界ですね、僕も。
フードコートってそれ他に何か入ってんの？その 3軒あるだったら。あとなんだろう、牛丼？違うか。カレーとかかな。
忘れました。
ドムドムかな。
いや、そんなんでもない。ハンバーガー屋はなかった気がする。
じゃあ、だってあとなんだろう、カツ丼、ラーメン。フードコートで入ってるもんってそんなに中華かな。
いやほんまにどうでもいい感じなんですって。びっくりするぐらいどうでもいい感じのフードコートなんですって、そのイオン境出てんの。
そういうのって地域性があるのね。まあ、地域性かそれとも何だったかによるかもしれないけど。
そうそうそう、元々の引き継ぎですからそこ。
うん、
イオンが一からその店を集めたわけじゃなくて。
そうするとなんかそういうひどいことっていうか。フードコート自体に行ってんの？
うん。
賑わってるの？
え、どういうこと？いや、賑わってない行ってたから。
うどん屋が賑わってないわけじゃなくて、全体的に賑わって
る。全部賑わってない。
フードコートが。なんだろう、それは。不思議だなぁ。とは、にぎわうもんよ。イオンとかの。 それはそうじゃん。だって、外まで行ってさ、食べるよりだって、
はい。
あの、イオンの中で食べた方が手っ取り早いじゃん。
いや、だから周りにもうどん屋あるんで、周りのうどん屋でいいやんっていう。
でもそれはさ、あの、店出なきゃいけないわけでしょ、一回。
あ、もともと、あ、サティやったんか。
サティサティか。あ、もうサティってないのじゃん、逆に。
最近聞かんですよね。
もう聞かない。
うん、サティか。ジャスコとかじゃなくて、あの、境でサティやったか。
はぁ、あ、サティ。
で、イオン境で店にあったんですよね。あ、てっちゃんがなんかいるっぽい。ちょっと呼んでみようかな。
一回、あれ？
あ、でも、てっちゃんを呼んでみたものの、出ない感はすごいですね。
どういうことで？
あれ？いんのかな、てっちゃんは。
ドキドキ。
あ、じゃあ、てっちゃん来たので、ちょっと切りますか。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイド。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あすみのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ、あすみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。